それでは今朝の聖書を拝読させていただきます。今朝の聖書箇所はルカの福音書12章29節から32節です。ルカの福音書12章29節から32節、新改訳聖書142ページになります。それでは拝読させていただきます。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。今朝はこのところから神の国を求めると題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、7月第一の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、また愛する皆様をこの教会に集めてくださり、また共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。猛暑の中にありますけれども、どうぞまた私たちのこの肉体の健康を守ってくださり、またそれ以上に私たちの心を強め、励ましを与えてくださって、この暑さを乗り切っていくことができるように神様が助け導いてくださいますようにお願いいたします。何よりも私たち自身の心に神様の愛と恵みを注いでくださって、まさにこの光を浴びたような私たちの心の状態ではありますけれども、どうぞ神様の豊かな恵み、その愛に心を潤され、そしてまた喜びと感謝を持って生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。またそのためにも御言葉を私たちの心の中にしっかりと与えていただき、そしてまたこの真理、神様の御言葉をこの助け主ご聖霊によって私たちは理解することができますように、そしてまたただ分かったというのではなくて、神様が願っておられる愛の働きを私たちが実践できるように、主を私たちの心を励まし、また力を与えてくださるようにお願いいたします。またこの世ではもう戦争が続いている国があります。主をどうぞ憐れんでくださり、もう一日も早く終わりとなっていくことができるように、また苦しみや悩みの中にある方々がいらっしゃいます。また病の中にある方も覚えます。主をどうぞあなたが癒し強めてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の御栄を共に拝することができるように、私たち一人一人に主よあなたの恵みを与えてください。今からの時を待ち望んで、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は神の国を求めるということで、ルカの福音書の12章29節から32節を読んでいただきました。このところで29節を見ますならば、心配するのをやめ、気をもむのをやめなさいという言葉が出てきます。まあ、私たちはこの世にあって悩みが多いということをイエス様は言われました。まあ、私たちはいろんなことで心配するということがあるんではないかと思います。で、昨日もですね、ネットを見てましたら、まあ、私はほとんどニュースはもうテレビとか新聞よりはもうネットで、見てるわけですけれども、7月5日に日本に大災害が起こるっていうのがですね、もう出ていたわけです。まあ、今日は7月6日ですから、何もなかったんではないかなと思いますけれども、まあ、そういうようなニュースを見たらやっぱり心配になるということが出てくるんではないかと思います。まあ、現実にトカラ列島ではもう毎日地震が続いている。もうそれこそそこにいたらもう船酔いするようなですね、もう状況になってしまう。 まあ、私たちでは本当にわからないようなことが現実に起こっているわけです。そしてまた今年の夏も果たしてどうなるんだろうか。もう6月に梅雨が明けてしまった。もう35度以上の気温が続いている。もう異常な状況がもう日常になってきているわけなんです。そしてまたこのイスラエルがイランを攻撃するっていうような信じられないようなですねことが起こり、ウクライナでも戦争はまだ終わっていない。それこそもう前にも増してロシアの攻撃が激しいと昨日のニュースでも出てました。またガザでもまだまだ死者が出てきている。いつになったらこの争いが終わるんだろうか。だから私たちはこの世に生きている限り心配しないということはないんではないかなと思います。しかしイエス様はその心配するのをやめ、気をもむのをやめなさいというふうに言われているわけなんです。なぜこんなことを言われるんだろうか。じゃあその解決が一体どこにあるのか。どうすれば私たちは心配しないで済むのかということをですね、この聖書を通して見ていきたいと思います。まあ、このところでは実は食べることとか飲むこと、まあ、衣食住のことが語られているわけです。で、同じようなことがマタイの福音書の6章にもですね出てきています。そこでもイエス様は空の鳥を見なさいと、まくことも刈ることもしていない、天の神様は養ってくださっておられる、野の花を見なさい、もう野の花でもソロモン以上に着飾っている、そういうことを語られたわけです。で、このルカの12章もだいたい同じことが語られてきています。まあ、神様が私たちに言っておられるのは、心配するのはやめなさい、気をもむのはやめなさい、そうしそのように私たちに語られる。でも言われても心配するっていうのが、まあ、私たちの性格ではないだろうかというふうに思います。まあ、特に、まあ、日本人は心配性っていうかですね、気にかけやすい。まあ、私もイギリスにいたんですけれども、もうラテン系の人は明るくってですね、もうケセラセラ、もう明日にできることはもう今日やらない、もう明日は明日の風が吹くということでですね、だいぶ性格が違うなということを思ったことがあったわけなんですけれども、でも私たちはこのいろんなことで心配し不安に思うということが出てくるわけです。じゃあイエス様は何で心配しなくてもいいと言われたのか。その一つの根拠はですね、30節に出てきます。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます、そういうふうに言われたわけです。これらのものっていうのは29節にできる出てくる何を食べようか、また何を飲んだらよいかっていうふうに、飲み物食べ物で心配するということです。でもあなた方の父ってあるわけです。私たちのお父さんが心配してくれるのか。まあ、もちろんそれぞれの家にはお父さんもおられて、まあ仕事してですね、給料も入れてくれる、実際に養ってくれる親がいるわけですけれども、聖書が言っている、この父っていうのは誰かっていうと、全能の神様のことであるわけなんです。子供がいるならば親がいるわけです。またその親もいる、当然のことだと思います。じゃあ一番最初の人はどうだったんだろうか。どうやって人間が存在するようになったのか。それを明確に答えられる人は多分私はいらっしゃらないと思います。でも聖書を見るならば、全能の神様が人間を作られたと聖書に出ているわけです。まあ、私たちは日本では学校で進化論っていうのを学んでるわけです。もうアメーバーからですね、進化して、で人間になったと。まあ、ある人が言ってましたけれども、アメリカの学校では その進化論の授業と創造論の授業を選択することができるって言われてですね、そうなんだと。もう進化論一辺倒ではなくて、神様が作られたというそのところに立って、またこの生物学を教えてる、すごいなと思ったことがあったわけです。まあ、私たちは進化論一辺倒であるわけなんですけれども、しかし私たちには養ってくださる方がおられる、そのことが明確になるとですね、心配する必要がなくなるわけです。例えば子ども、まあ、2歳か3歳ぐらいのですね、まあ、お子さんがいらっしゃる、もう大体親は心配して面倒を見るわけです。特にこうよちよち歩きになってくると、もう危険なところに行ってしまうということで、その本人よりもですね、親の方が気にかけて心配してくれる。だから自然的なことを言うならば、その子供を守るのは誰かっていうと親だっていうことです。そしてその親が、まあ、子供にも食べ物を与える。だからそれと同じように、いやそれ以上にですね、神様は私たちのことを心配してくださる、そして私たちを養ってくださるということであるわけです。まあ、空の鳥を見よとですね言われますけれども、まあ私も駅近くのアゼリアに時々買い物に行く。そしたら立教のですね、下のところにちょっと金網の囲いがあるんですけれども、そこにいっぱいスズメが群がっていたわけです。何かなと思ったら、まあ誰かわからないんですけれども、米かなんかこう撒いてあったんですね。それをもうスズメがいっぱいやってきて、つまんで取って食べていく。まあ2キロぐらいの米袋が置いてあったら私も取りに行ってたかもしれないと思うんですけれども、ああ本当に空の鳥をも神様は養ってくださっておられるんだ。巻くことも刈ることもしないけれども、不思議にそういう食べ物があるとですね、集まってきて、そして生きている。どうして人間だけがくよくよしたり悩んだり心配するのか。それは自分が誰によって生かされているのか、命が与えられているか、それが分からないから。もう自分は自分で責任取らないといけない、もう自己責任だってですね、よく言われることがあります。でも私たちのこの存在の根源は何かっていうと、聖書が言うならば神様が作ってくださった。しかもそれは私たちを愛の対象として作られた。ですから人間は本能的に自分の子供を守る、愛するっていうことがあるわけです。もう2歳、3歳、目を離したら危ない、もう親は普通以上にですね心配する、まあ本能として備わっていると思いますけれども、しかしそれは神様が愛を持って私たちを作ってくださり、そして私たちを生かしてください。ですから誠の神様は、これらのものがあなた方に必要であることをあなた方の父が知っておられますとですね言われるわけです。ですから私を作ってくださった神様は私のことを知ってるんだ、そして私のために必ず必要を与えてくれる、そのことを信頼するのか信じるのか、そのことが大事なことであるわけです。まあ、イエス様の弟子であったペテロがですね、新約聖書の後ろの方なんですけれども、第一ペテロの5章7節というところでこんなことを言いました。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるのですということをですね、彼は言ってるわけなんです。思い煩いを一切神に委ねる、それがペテロの信仰であった。自分で心配してですね、問題解決できるんだったらもっと心配しなさいとイエス様は言うと思います。 ところが心配するな、それはあなたのうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうかってですね、その前に言われてるわけなんです。心配して命が延びる、寿命が延びるんだったらもっと大いに心配したらいいんですけれども、それは私は逆だと思います。心配すれば心配するほどストレスがたまり、逆に私は寿命が短くなると思います。むしろペテロが言ってるように、一切の思い煩いを神に委ねていく、神様にお任せする、もうリラックスした心を持っていく方が私は長生きするんじゃないかなと思います。まあ、実際に長生きしている人を見ることあります。もう非常におおらかです。心配しない、くよくよしていない。もう中にはですね、年取って、もう病院でもいらっしゃるっていう方がいるんですけれども、でもやっぱり長生きしている方はニコニコしているように私は思うわけです。だから私たちは心配するとかえって自分の寿命を短くしてしまう。で、会うならばこの聖書に出てきているように、この思い煩い心配を一切神に委ねていく。そして神様は私たちの必要をご存知であるということです。だから大事なことは、それを信じるのか信じないのか、それはもう非常に私は重要なことであると思います。だから信じないものになるっていうのではなくて、信じられるようなものになっていく、信頼して全てをお任せしていく、そのことによって私たちは心に平安が生まれてきてですね、落ち着いてまた行動することができるんではないだろうかと思います。終わりの時代には地震、またこの飢饉とか起こってくるということがマタイの24章に出てきているわけなんですけれども、地震の災害にしてもですね、落ち着いて行動するならば助かる命もあるわけです。もう中にはもう自分の家財道具を取りに行くって言って実際に命を失ってしまったっていう人も聞いたことがあるんですけれども、自分の命を守る、それは全てをお任せして、そして神様が自分を守り養ってくださるんだ、そのことを信じていくっていうことが大事なことではないかと思います。そしてもう一つの大切なことをイエス様は言われました。それは31節に、むしろあなた方は御国を求めなさい、何を食べようか何を飲もうか、もうこれは30節に出てくるこの世の異邦人が切に求めているものです。異邦人ってあるんですけれども、別の言葉で言うならば神様を信じない、そういう人たち、そういう人たちが今自分は何を食べるのか、今何を飲むのかってですね、心配している、もう自分の命はこの世で終わりなんだという人はもうこの世のことでしか考えられない。でも私たちはそうではなくて、この御国を求めていく、この御国って何なんだろうかと思います。大阪の住所の次は御国ってありますけども、字が全然違いますが、この御国っていうのは別の言葉で言うと神の国、神様が治めてくださる国だということです。もっと別の言葉で言うと、神様は支配される、神様が支配するところが神の国です。この世でもですね、王国っていうのが存在する、王様がいて、もう王様がこれは私の領土だ国だって言ったら、そこは誰それ王の国っていうことになるわけです。じゃあ御国、神の国を支配するのは誰か、実はそれはイエス・キリストであるっていうことです。私は天においても地においても一切の権威が授けられている。そしてこの聖書、新約聖書の後ろの方、黙示録っていうところを見るとですね、やがてキリストは再びこの地上に来られて千年間支配される まあ、千年王国ということが出てきているわけです。ですからこの神の現実、神の国の実現っていうのはまさにキリストの再臨によってもたらされる。でも聖書を見るとこの世が永遠に続くっていうふうには全く言ってないわけです。やがてはこの天も地もですね、全部今作られているものは滅び去って新しい天と地が現れるっていうふうに言われているわけなんです。おそらくその新しい天と地が現れるっていうのは私たちの時間を超越していることだと私はそう思います。この天地が滅びてから新しく作られるっていうのではなくて、もうそういう時間の枠概念はなくってですね、もう神様の創造っていうのは私たちの想像をはるかに超えている。まあ言うなればもうすでに新しい天と地がもうある、存在している。ですから私たちは時間に縛られるってことがあります。この時間から飛び出すことはですね、絶対不可能です。時間の縛りがある。でも神様は時間には縛られない、空間にももちろん縛られない。まあ私たちは宇宙っていうこの空間に存在して、そして時間の流れの中に生きているわけですけれども、神様はそれを超越しておられて、新しい天と新しい地っていうのはもう私は全くもう別の次元、別のものだ。ですから私たちは必ず死ぬってことがありますし、先に死んだ人たちもいる。じゃあ先に死んだ人たちは一体どこ行ってるんだろうか。どっかこの宇宙の空間をさまよって漂っているのか。私はそうは思わないわけです。むしろイエス様はあの十字架にかけられた時に一人の強盗に、あなたは私と共にパラダイスにいるのであるってですね、明確に言われているわけです。あなたは死んでから、まあ言うなれば煉獄に行って、もうそこで自分が悔い改めてからあのいい人間になって天国に入るっていうふうにはイエス様は言っておられないわけです。もう信じるならば一切が許されてですね、あなたも私と共にパラダイスにいるっていうのが約束です。だから時間っていうのはもう超越してしまっている。私たちは時間の中に生きてますけれども、しかし神様ははるかに時間を超えて、また私たちをもう一瞬にして救ってくださることができる。ですから私たちがこの地上でもう寿命が来てですね、目を閉じてしまう、でもよみがえり復活、パッと目を開けたら多分私たちは天国にいるんではないか、そのことをまあ私はもう信じるっていうか、だから今この時に私たちは信じておく必要は私はあると思います。死んでからはもう私は遅い、もう救われるのはもう今日今だ、その信仰を持って私たちは心に平安が与えられる。ですから心に平安が与えられるというのは何かというと、実はその御国が自分の心の中に神の国が表される。だから自分の心がイエス・キリストによって支配されるならば、神の国はあなた方のただ中にあるって言われたことが実現するっていうことです。自分の心の中にもし王座があって、自分が、まあ、自分の自我が自分の心も体も支配するとするならば、多分私たちは心配すると思います。これはもう自己責任なんだ、自分が一生懸命頑張らないといけない。じゃあその自分の頑張りがどこまで通用するのか、どこまで持続できるのか、私は限界があると思います。じゃあどうしたらいいのか。私たちはその自分の心の王座をイエス・キリストに明け渡す、イエス・キリストに自分の心の王座に座ってくださって、そして自分の心を治めていただく、キリストが自分を支配してくださるように、そして自分はそのイエス・キリストのしもべとなってこのキリストに従っていくということです。もうイエス様の後についていく。そうするならば責任は誰が取ってくれるのか。イエス・キリストです。だから私たちは この今の人生の中で自分の心の王座をキリストに明け渡すのか、それともそれにしがみついて自分の努力、自分の力で全うしようとしていくのか、それは人生の大きな分かれ目になっていきます。私はイエス・キリストに全てを明け渡す、もう無条件降伏、もうあとは一切お任せします。日本も80年前に8月15日、今終戦記念日って言ってますけれども、負けてしまったわけです。条件つけないで降伏した。私たちの人生新しくやり直すためにはどうするのか、それはイエス・キリストに対して自分が無条件降伏し明け渡して、そしてイエス・キリストに全てをお任せするということであるわけです。ですから31節を見ますと、あなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。これらのものとは何か、それは29節にある何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかということです。だからそれら一切をイエス・キリストは加えて与えてくださる。キリストが私たちを治め、そしてまた豊かに与えてくださる。戦後にアメリカからララ物資の供給っていうのがありました。そして食料に関してはもう脱脂粉乳がですねたくさん届いて、で、それを子どもたちが飲む、私も飲んだことがありました。もう決してまずいとはそんなには思わなかったわけなんですけれども、ああアメリカって豊かな国だなってですね思ったことがありますし、実はこの柏原教会もその戦後復興で優先的にもうキリスト教の教会を受けることができる。で私は聞いた話があるんですけれども、その進駐軍のコンセントハットですね、それはかまぼこ型の兵舎を譲り受けることができる。だからそれは教会が申請したらもう無償でもらえますよって言ってですね言われたそうです。じゃあ柏原教会の人たちはそれをもらおうって言ったのかっていうと、青年の人たちが反対した、すでに召された人たちですけれども反対してですね、自分たちはそれを受け取らない、もう教会は自分たちで建てるって言ったそうです。それは牧師先生から聞いたんですけれども、でその時にその先生が、じゃあ君いくら持ってるんだって言って聞いたら、100円持ってます、100円ではちょっと教会は立たないって言ってですね話をして、あと教会でバザーをしたり、中にはその廃品回収みたいなことをやってですね、それでお金を作る。そんなことしていつになって教会建てるんだろうかって私も思ってましたけれども、現にこの教会は建ったわけなんですね。ですから神様がなされるっていうことは、もう私たちのもう思いとか考えをはるかに超えて豊かに与えてください。ですからまず第一に求めるものは御国を求めなさい、そうしたらこれらのものは添えて与えられる、イエス様は約束をされたわけです。そして32節を見るならば、小さな群れを恐れることはありません。この小さな群れとは何か、直接的には十二弟子たちを指すっていうふうにですね言われているわけです。言うなればキリスト教っていうのはもうペンテコステの日に始まった。弟子たちが恐れていて閉じこもっていた部屋から出てですね、大胆にイエス・キリストを伝えていく、そこから教会は始まったと言われているわけです。そして今どれぐらいのクリスチャン人口があるのか、大体もう25億超えてるっていうふうにですね言われています。大体世界人口の 30% でもクリスチャンの人に言わせるならば、決してそれで十分ではない。私たちがすることは全ての人に福音を伝えて、その人が福音を聞いて救われることだと 3分の2が滅びに行っていいとは言えないってですね、ある方は言われてました。日本だったらもっと大きいわけです。クリスチャンの人口は今どれだけか、 1% というふうに言われてます。でも私はもっと少ないと思います。現実にこうやって礼拝に来てる人はもう 1% どころか、もう 0.何% というようなですね状況、もう 99% 以上が滅びに向かっていってしまっている。実際に私たちの家族、また周りにいる人、近所の人や会社にいる人、どれだけがこのイエス・キリストを信じているんだろうか。だから私たちはますますこのイエス・キリストを伝えていく必要がある。ですから32節を見ると、恐れることはありませんとですね、イエス様は言われたわけです。あのガリラヤ港で暴風雨の中、弟子たちが乗っている船が沈みそうだという時にもイエス様は恐れるなと弟子たちに言われたわけです。そしてそれは私たちにも言われている。まず私たちの心から取り除いていただきたいのは何かというと、やはり不信仰と恐れということではないかな、そう思います。私たちも恐れを取り除いていただき、あのペンテコステのように本当に助け主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、人を恐れないで大胆にこのイエス・キリストの十字架の救いを伝える。そうするならば32節の終わりを見ると、喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。約束があるわけです。自分の心が神の国に変えられる、本当に平安と喜び慰めが与えられる。そして大胆にこのイエス・キリスト、本当にこの喜びを持ってイエス・キリストの救いを伝えるものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、どうぞ私たち自身がまず御国を求めていくことができますように、使徒信条の中にも御国を来たらせたまえとその祈りがありますけれども、どうぞまた私たちは神の国を求めて、そしてまたイエス・キリストが私たちの心の王となって私たちを励まし慰め、そして力を与えてくださって、この神の国を実現していくものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。